様、おはようございます。本日も始まりました暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵です。そしてありがとうございます。先週もお伝えしたんですが、今週から101回ということで、おかげさまをもちまして100回を超えることができました。そしてなので今日はですね、また特別なゲストをお呼びしておりまして、私が FM 大津さんとご縁を得ることになったきっかけとなってくださった方です。皆様もご存知、マダム芦屋こと芦田芳恵さん、どうぞ今日よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。今日はどうぞ呼んでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、すみません、実はですね、パーソナリティ同士でさせていただいている私たちなんですけれども、実はマダムとはものすごく長いご縁がありましてですね、ちょっとその出会いのあたりから教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、本当にね、佐口さんとは長いお付き合いなんですけれども、ずっと記憶をたどってみますと、大津市の女性起業家のための経営スクールっていうのが、これ何年頃でしたっけ。
2016年ですね。
はい、
10年
もう約10年前に、はい、その女性起業家のための経営スクールというのが始まりました。私その1期生ということで受講したんですよね。
は
い、
そうですね。実はですね、マダムが入ってこられて、プレー女性起業家の経営スクールプレイみたいなのがあって、うんうんうん、そこにマダムがあーって入ってくれた時になんかみんながなんかびっくりしたなと思ってたんですけど、なんかその後後日談聞きますとですね、はい、実はマダムはもうすでに結構、はい、他の地域だったかもしれないですけど、はいはい、活動をすでに女性起業家としてされていて、はい、でも十分なんか売れているって言ったら変ですけど、はい、活躍されていると、はい、で来たなんでやってなってたらざわざわやったらしいんですよ。なんでなってわかるそう、
いや
そう、なんでマダム女性起業家の経営スクール本当起業を今からしていこうという女性に対しての施策だったんですけど、はいはい、私はその当時いやもう普通に勉強しに来たのっていう答えを聞いてはいたんですけど、きっかけは何だったんですか。
おっしゃるようにその当時もすでに、フリーランスの、私はイメージコンサルタントをしてたんですけれども、イメージコンサルタントの活動ですとか、あとやっぱりその起業する女性向けのセミナーなんかも実施してたんですね。で、おかげさまでそういう受講したいという生徒さんもたくさんいらっしゃったので、大阪とか、東京とかに行ったりとかしてたんですけれども、実はですね、私も自分フリーで仕事をしていたんですが、仕事し始めた時って女性起業家とかそういう言葉すらもなかったんですね。それで、はい、起業っていう言葉ももしかしたらほとんどなかった時代で、はい、きちんとそういう起業に関する勉強というのをしたことがなかったんですよ。
はいはい、
それで実はその大津市 の, 関係の方から、今度こういうのをやりたいので、受講する人いたら紹介してくださいみたいなメールが来たんですけども、なんか私全然、一応その仕事は自分一人で、どこにも属さないで仕事をしているというのは企業なんだろうけれども、でもちゃんと勉強したことないなと思いまして、でその方に私も受けていいんですかねって、いいですよどうぞみたいな感じで言っていただいたので、はい、それでね、受講してみようと思って入ったんです。
なるほど、はい、さらに謎が解けましたけれども、はい、そうなんですよ、女性起業家仲間からすると、はい、企業を教える人が来てるってなったみたいで
実はね、それこそ企業っていうか、女性が自分らしく仕事するためにはどうしたらいいかみたいなセミナーとかもやってたので、
マダムに私もファッションのこととか女性起業家としてのことを、はい、その後教えていただくことになるんですけれども、当時はそんなことを知る由もなくですね、一緒に出会って、はい、素敵な方がいるなっていうのすごく思ってたんですよね。
嬉しい、
はい、その後こう一緒にさせていただくことになりました。なんかもともとマダムはこう大津市のなんか委員、女性活躍推進系の委員もしてたんですね。
はい、
でその後でそのやっぱりそのつながりで声をかけていただいたということで、私たちからしたら大ラッキー。私なんかは本当にピヨピヨのピヨだったんで、女性起業家の推進施策の中でいろんな層の方があそこ結構いらっしゃいましたよね。はい、あれがすごく良かったなって今でも思っています。で本当に、今もまだ事業をそのまま続けてる人もいますし、どんどん形を変えて、コロナ禍とかもありましてね、はい、リアル業態からオンライン業態に変えてる人もいましたし、結構いろんな個性豊かな人材豊富な人が、20人前後集まって、
そうです
よね、はい、今もすごく大津で活躍をしていただいてます。はいはい、でそのつながりの中で、私ラジオを させていただくことになるんですけれども、はい、これも実はマダムがきっかけでした。
私ね実は忘れてたんですよ。で誘ったっけとか思ったんですけども、はい、もう実はね、はい、誘っておきながら、ね、私の番組に、ま、私は、2018年に FMO2 が開局した時にパーソナリティとして、ま、デビューさせていただいたんですけども、はい、その時に2つ番組担当してまして、そのうちの1つのインタビュー番組に、はい、佐口さん出ないって言ってお誘いしたんですよね。
そうなんですよ、はい、で私はもちろんマダムが言っていてくださるのは喜んでって言って、はい、番組を収録に行くことになったわけなんですけれども、はい、当日実はマダムがお休みっていう
なんか都合悪かったんですよね。なんかね、
はい、ちゃんと事前にご連絡もいただいてましたし、はいはい、そもそもそのチャンスをくださったことがものすごくありがたかったんで、うん、マダムとしてなんていうか話すっていう機会がたまたま得られなかったんですけど、すごく嬉しくその番組に参加させていただいた、うん、そういう意味ではね、今日は第100回を超えたこの記念すべき101回に
嬉しい、
ね、
まだ光栄です。
いやありがとうございます、はい、こうして共演する夢が果たせたのはとても嬉しいなと、
こちらこそもう嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、そうなんです。でその時収録をしていただいて、その収録の様子を見てた FMO2 の局長がですね、はい、ママ自分喋れるねみたいな感じでとうまく乗せられたんですけども、はい、おそらく当時まだ開局したって、でまあまあ絶賛募集中でいらっしゃったのかなと勝手に推測してますけど、はいはい、まあまあ普通に喋れるということで、うん、何をやってるのかって聞いていただいて、はい、当時私就活終わる方の活動の就活で、はい、行政書士としてその就活を広めたいという活動をやってたので、うん、美しい就活って書いて美就活の佐口みたいな感じでね、はい、させていただいてたんですけど、じゃあぜひその方向それを前言ってみたらこうプロフィールで、うん、させていただきますということでランチタイムオーツに入ったというのが、はい、1回目でありました。はい、ちなみにこの後もマダムとは不思議なご縁でいろんなところでご一緒しましたよね。
そうですね、うん、なんかこう別に約束してるわけじゃないんですけど出会っちゃうみたいな
出会っちゃうみたいな感じでしたよね、はいはい、うん、何か印象に残ってたようなものってありますか。一緒に女性起業家として活動する中で。
そうですよね、まあその当時やっぱり大津市の、まあ、大津市だけじゃなくて滋賀県全体で女性起業家を盛り上げようっていうすごい機運が高まっていた時期だったので、はいはい、まず経営スクールで卒業の時にマルシェをしたじゃないですか。 あの時は結構大変だったと思うんですけ ど、ね、そうそう、でもすごい佐口さんがすごくなんか粘り強く取り組ん で私なんかは結構もういいやんってなりそうなところをいやそうじゃなくてみたいなね、こう粘り強くこう取り組んで、まあ、結果としてすごい大成功だったと思うんですけれども。
そうでしたね、何のことかというと2017年に、はい、その2016年に私たち女性起業家の経営スクールで学びを得ました。で何回だったかな、7回とか8回とか当時すごい回数多かったんですけれど、定期的にみんなで集まっていろんなことを学んだんです。例えばクラウドファンディングとかもそこで学びましたし、でただこれが20名ぐらいっていうことで限られたので、まあ、来られなかった人もいるんじゃないか、また来れるっていう事情じゃない、その例えばすごいめっちゃ超子育て真っ只中とか、介護を抱えていますとか、いろんな事情で来れなかった女性もいたんじゃないだろうか、そしたらせっかくこうやって大津市が税金をかけてくださって私たちを育ててくださったんだったら、ぜひいくつかこの事業を習ったことをやろうじゃないかっていう話をして、でその時に あの時の女性企業家って、はい、施術とかのねリラクゼーションの、ね、はい、方とか物販で物を売って、はい、作って物を売ってらっしゃる方とか、うん、私たちは修行もいたし、うん、多様な女性が多様な女性のために多様な女性の力を借りてやるマルシェみたいな感じですね、うん、桜マルシェ、ひらがなで桜、うん、ラジ桜って感じだったかな、
花咲く、ね、の桜マルシェにしてたと思います。
そうだ、そうですね、はい、のマルシェっていうのをすごいコピーライティングとかが上手なお友達が名前をつけてくれて、みんなでやったと、まあ、女性20人でいろんな経験値の人たち、本当にいろんな大変なこともあったんですけど、みんなでなんとか乗り越えて あのその時に私はセミナーブースを担当してたんですけど、あの思えばねクラウドファンディングなるものに実務したのはそこが初めて。
そうですよね。なんかクラウドファンディングって何っていう
時代でしたね。
時代でとりあえずなんかやってみようみたいな。
そうですそうです。で皆さんにもメッセージ書いていただいたり、はい、投稿したり広げたりなんかしたりして達成して皆さんのお力でなんとかできたっていうのが桜マルシェだったんですよね。で結局その時にものすごくやっぱ苦楽を共にするって大きいなっていうのがあって、はい、やっぱりそこの時に出来上がったつながりが、うん、今も私もつながってますし、うん、あのその次の政治の段階に入ってきたっていう時にも、はいはい、あの応援をしてくれたりとか、うん、私はやっぱりこうマダムもねご出身ちょっと違うところっていうふうにお聞きしましたけど、はい、私は大阪から来たので、うんうん、言ってみたら同級生もいない何もいないそうですね、そうですね、はい、っていう中でいろんなつながりを得る方法っていうのはすごく少なかったんですけど、うん、やっぱあそこのつながりが起点になってって言ったら変ですけどそこからまた違うマルシェやらないとか、
あ、そうですね、
ね、違うイベントしないってことで広げていただいた、うん、まあ、まさにそのようなつながりの中で生かしていただいた。
結構原点的な感じですよ ね、
原点ですかね。
こう女性大津のまあ女性起業家、まあ、今活躍してらっしゃる方って多分あの辺の何かで関わった方がさらにそこからこうあの種をまいて広げて、はい、また自分のところで大きな花を咲かしてるっていう方が多いんじゃないかなと思って見てるんですけど。
そうですね、うん、実際 FM 大津にもね、あのいろいろご縁がある方もいらっしゃいましたし、はいはい、あの今なお活躍されています。
うん、
まあ、ちょっと今週はもうこの辺りで、はい、あの時間がなくなってきてしまいましたの で、 で、ね、はい、来週はね、はい、ちょっとその後にいろいろあったんですよ、はい、あの移動カフェとかビジネスプランコンテストとかですね、 ありましたよね。
もう
この辺りのお話をまた来週もう一週お聞かせいただければなと思っております、
はい、
来週もお付き合いいただけますでしょうか。
引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございました。
はい、マダム芦屋こと芦田芳恵さんに今日はゲストとしてお越しいただきました。さて終わりの時間が近づいてまいりました。 FM 大津ではこのように毎週7時45分からお聞きいただけます。アプリ FM プラプラをダウンロードしていただけますと綺麗な音声でどこからでもお聞きいただけますし、メッセージも簡単に送っていただけますので、ぜひ FM プラプラダウンロードしてみてください。また聞き逃したよとか昔のやつ聞いてみたいよという方はぜひ各種ポッドキャストでもお聞きいただけます。登録してみてくださいね。暮らしと政治と私佐口で検索していただくと出てくると思います。終わりの時間となってまいりました。聞いていただきましてありがとうございます。ちょっとね5月とは思えない暑さの中で、なんか私最近鼻とかグズグズしてるんですけど、なんか風邪なのかなと思ったらアレルギーなのかなってよくわからない状態になってますけれども、今年の夏も気候変動とかそんなにどんどん暑くなってくると思いますので、ぜひ皆さん週末ゆっくり体を休めていただくもよし、まあ、お仕事勉強の方もいらっしゃると思いますけれども、良い週末をお過ごしいただければなと思っております。それではお休みの方もお仕事の方も学校の皆様も良い週末をお過ごしください。暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵がお送りいたしました。また来週お目にかかりましょう。じゃあまだも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。